何も変わりのない世界。移りゆく同じ毎日。それが変わったのは、ほんの些細な儀式からでした。
今回の儀式は簡単よ。私が言う言葉を、シカちゃんは復唱してね。
わかりました。
きらめく光、たゆたう潤い。
きらめく光、たゆたう潤い。
遥かな空気、底なし闇。
遥かな空気、底なし闇。
季節は巡り、時は巡り。
季節は巡り、時は巡り。
扉開きて宿命招く。
扉開きて宿命招く。
天と地とに裂け目なく。
天と地とに裂け目なく。
我が声彼方に響き届かん。
我が声彼方に響き届かん。
床に描かれた模様から光が上がり、それは天へと伸びていきます。それは神々しいまでの美しさ。最後の復唱が終わると、光は天に吸い込まれるようにして消えていきました。
でもこれって結局何の儀式だったんですか？
簡単に言えば、幸せを呼ぶ魔術かしら。近いうちにきっといいことあるから。
ゆかりの言葉にシュカはただ首をかしげるばかりでした。その後、小さな幸運の数々がシュカに訪れます。これも魔術の効果なのかと思いながら帰路をたどります。そんな帰り道、シュカは正門前で不思議な石を見つけました。
なんだろうこれ。
宝石にも似た赤い石。太陽に向かって透かし見ると、石は光を反射してキラキラと輝きます。その石が放つ不可思議な何かに導かれるように、気づけばそれを家まで持ち帰っていました。帰宅後も魔法でもかけられているかのように、石から目を離すことができないシュカ。ふと石が一層眩しく輝くと同時に、異常な熱を発しました。
熱っ。
思わず石を手放しましたが、転がった石をつついてみると、さっきの熱は嘘のように消えています。
ねえちょっと。
突然声が聞こえ、シュカは驚いて振り向きました。そこにいたのは、白い翼を持った女性の姿。
天使？まさかそんな。
自己紹介がまだだったわね。私はマゼンタ、マゼンタ・サウスファイア。女神候補の天使の一人よ。
女神候補？天使？
そう。あなた、名前は？
小島、シュカ。
ふーん。シュカ、ね。なるほど、わかった。
さっきも言ったように、私は女神候補なの。女神候補者は契約者を探して協力を仰ぎ、他の候補者に勝たなければならない。
と、まあ、そういう規定になってるわけよ。
いきなりそんなこと言われても無理です。他当たってください。
私はあんたに召喚されてここに来たんだもの。
女神候補者は契約者に呼ばれて初めて姿を現す。その意志は私の力のかけら。契約者にふさわしい人物じゃないと、見ることもできない。
次々と並べ立てられる説明に、シュカは頭痛を覚えます。
ああ、いたいた。本当に召喚されたんだ、マゼンタね。
不意に聞こえた第三者の声に、シュカは声の下方へと視線を向けます。窓の外からの来訪者は、ふわりと部屋へ侵入しました。その背には、翼がありません。
天使？じゃ、ない？
はじめまして。僕はライムフォレスト。マゼンタネーと同じ出身です。羽がないのは、僕が天使見習いだからなんですよ。
ああ、待って。それよりあんた、なんでここにいるのよ。
マゼンタネーが召喚されたって聞いて、興味があったから力の波動をたどってきたんだ。
興味の一言で終わらせようっての？
だって真実だもん。いいじゃんか別に。見習いに学ばせてよ。
私についたって何の得にもならないわよ。だって最初から私には女神になる気なんてないんだから。
ふと漏らしたマゼンタの言葉をシュカは聞き逃しませんでした。
それだったら私と契約なんてする必要ないじゃないですか。
女神になるための条件は一つ、他の候補者に勝つこと、それだけなのよ。つまりはこちらの契約に関係なく、他の候補者に挑まれる可能性は十分にあるわけ。私が契約すべきはシカだけだから、嫌でも争いに巻き込まれるわよ。
そう前置いてマゼンタは女神について語り始めました。
私たちの住む世界を統一しているのが女神なの。女神の座は半永久的に変動がないのが普通なんだけどね、稀に例外もあるのよ。それは女神自身の意志で上位すること。そして今回女神が上位を決めたの。
どうして？
さあ、それは知らされてないからわからないわ。
女神は後継となるものを指名して了承を得た後に正式に譲るのが普通なんだけど、どういうわけか複数を指名したの。候補者は全部で4人。その全員で戦って、そして勝った者には女神の座が譲られるってわけよ。しかも契約者を探せだなんて言い出すし、変わった人だとは思ってたけど、まさかここまでだとはね。
一つ思うことがあるんですけど、協力してそっちには利益があるんでしょうけど、でも私には得なんてないんですよ。
一つだけ願いを叶えてあげるわ。ただし、私が女神になれたらだけどね。さ、選択の時よ、シュカ。選んで。
半ば強引な要求に、シュカはただ戸惑うばかり。突然現れた天使に力を貸してほしい、などと言われても困るのは当然のことではありますが。
だって、いきなりそんなこと言われたって。
あんたは私と契約だけしてくれればいいの。別に戦いに手を貸せとは言わないし、私の力の源になってくれればいいのよ。シカ自身に大きな負担がかかることはそうそうないから。
ならいいんですけど。
口は災いのもとと言うべきか。うっかりつぶやいた言葉はマゼンタに拾われました。
いいって今言ったわよね。
え？あ、いや、今のは。
さ、シュカの答えは？シュカの口から言ってちょうだい。
わかりました。
観念したシュカの声にマゼンタは満足そうに笑います。そうして石を受け取り口づけると、赤い光が部屋を覆い尽くしました。すべてを赤に染め尽くした後で光が弾けると、その手元には石ではなくペンダントがありました。
契約の証よ。肌身離さず身につけておいて。これがシュカの力を私に伝えてくれる役割をしてるんだから。
シュカがそれを身につけると、マゼンタは契約の言葉を発します。
炎を司りし天使マゼンタ・サウスファイアが名役によりて契約の儀を取り行わん。契約者の名はシュカ。かの者に我が力の波を。
マゼンタの指先から光が溢れ、シュカの体を包んだ後、光はシュカの中に吸い込まれるようにして消えました。
これで契約は終了よ。私の力をシュカに少しだけ移したの。これが契約の儀ってわけ。
契約も済んだことだし、今回は僕帰るね。じゃ、また来るから。
来なくていいわよ。
マゼンタがクッションを放り投げると、それはライムの頭に直撃しました。彼の体が窓の外に傾き、シュカは悲鳴を上げます。
ちょっと、
そんなに焦らなくても大丈夫よ。もう帰ったでしょ。
慌てて窓に駆け寄った時にはライムの姿はどこにもありませんでした。
んじゃ、これから私はここでお世話になるからよろしく。
え？
らりと告げられた爆弾発言に、主家の絶叫が響き渡ったのでした。また別のある日、遅くなった大学からの帰り道、青とは近道を進んでいました。人一人がやっと通れるほどの狭い通路を進んでいると、何かを蹴り飛ばしたことに気づきます。
なんだ？
気になって拾い上げてみれば、それは何かの石のようでした。暗くてよくは見えないものの、食感はどこか宝石にも似ています。それに見入っていると、不意に声が聞こえてきました。
ねえ、あなたが契約者？
驚いて視線をさまよわせると、頭上には白い羽を背に持つ少女が浮かんでいました。青とは言葉を失います。
私はアクアイーストウォーター、女神候補の天使。
アクアって、名前なんだね。うん。それはわかった。でも、天使？
そう。見ればわかるでしょ？
うん。確かに空飛んでるというか、浮かんでるしね。羽もあるわけだし。
理解できたなら、契約してもらえないかしら。
いや、仮に君が本当に天使だとして、まあそれはひとまず認めるとしようか。でもその契約とかを俺がする意味が理解できないんだけど。
女神の次期候補に私たちは選ばれた。候補者は互いに争い、勝利者一人が女神となる。あなたは力の増幅を担う契約者と認定された。でもあなたが争いに直接関わることはない。危険にさらす真似もしないと約束するわ。
アクアは一気に畳みかけます。青とは困りつつも意志を固めておきます。
俺の日常的な生活には支障はないんだね。
ええ、あくまでも協力者であり、パートナーではないわ。
なら仕方がないね。
話が早いわ。その石を貸してちょうだい。
覚悟を決めた青とから石を預かると、アクアはそっと唇を寄せました。瞬間生まれた青い光が辺りを埋め尽くすと、パチンと弾けて暗闇が戻ってきます。状況の把握ができていない青とに、アクアは手に持った腕輪を差し出しました。
契約の証よ。肌身離さず身につけておいて。あなた、名前は？
西野青と。
西野青と。青とね。水をつかさどりし天使、アクアイーストウォーターが、名役によりて契約の儀を取り行わん。契約者の名は、青と。かの者に、我が力の波を。
差し出されたアクアの手のひらから、光が溢れました。その青白い光は、ふわりと青とに向かい、体を包みます。驚き戸惑う青とをよそに、光は体の中に吸い込まれていきました。
これで契約は完了よ。これからよろしく、青と。世話になるわね。
世話になるって？
この世界に不慣れな私にどこで生活しろというの？
突然増えた同居人に青とはひたすら戸惑うのでした。
早速で悪いのだけれど、一緒に来てもらえるかしら。会いに行きたい人がいるの。まあ会いたいというのは語弊があるかもしれないけれど。
そんな言葉を受けて青とはその意味に気づきます。
もしかして他の候補者たちに？
そうね、挨拶みたいなものかしら。
いよいよだね。
風が肌に心地いい夜、どこかのビルの屋上に寝そべった少年がぽつりとつぶやきました。その顔には期待するような笑顔が見えます。
ええ、忙しくなるかもしれないわね。
ふうん、見守るだけなのに。
さりげないチャチャははっさりと無視されました。ついでに鋭い視線のおまけ付きで。そんなやりとりも少年は軽く笑い飛ばします。
でも真実だよね。
あら、皆さんお揃いで楽しそう。
不意に割って入った声、それを最初から知っていたかのように少年は言葉を発します。
とうとう始まるよ。
あら、ほんと。 そうみたいね。
やだね。今気づいたみたいな顔しちゃってさ。自分でスタートの合図をしたくせに。
そう、スタートの鐘は鳴った。私が鳴らした。だからこれからゲームが始まるの。広き世界をかけた大きなゲームよ。
ゲームねえ。
あなたはどこまで知ってるのかしら。一部？それとも全部？
それは企業秘密。あなたが手の内を明かしてくれるならこちらも教えますけどね。
ならばそれは無理というものね。潔く諦めましょう。
僕が邪魔をしてあげましょうか。
ぽつりと落とされた言葉は静寂な夜闇にひどく響きました。
盤上の駒は揃った。ルールも定められた。あとは遊戯者だけ。でもゲームは一人じゃつまらないでしょ。競う相手がいなければ。
ならばいいでしょう。その方が堅実に目的への意識が募るものね。でもそんな気軽にいいのかしら。負けたら代償は大きいかもよ。
問題ありませんよ。これはただのゲームなんですから。
静かなつぶやきは風に乗って消えてゆきました。
久しぶりでもないかしら。
本当にね。ついこの間顔を合わせたと思ったけれど。
顔を合わせたマゼンタとアクア、二人の間には表現しがたい空気が流れていました。
意外だったわ。あなたがこんなにも早く契約者を見つけたなんて。
そっちこそ随分と早いじゃない。
私はあなたとは違うもの。あなたのように気楽な考えでここにいるわけではないわ。
で、今日はわざわざ挨拶に来てくれたわけ？それはご苦労様。
随分と気楽そうじゃない。
そりゃあもう楽しいわよ。初めて見るものだってたくさんあるし、ここで暮らすのも悪くないわ。
そんな心構えで他の候補者に勝てるとでも？
そう？私は無理にでも勝とうなんて考えてないし、別に放棄してもよかったのよね。あんたも知ってるでしょ？私が女神になる気はないってことくらい。
まさか本気で言ってるとはね。そこまであなたがバカだとは思わなかったわ。どういうつもり？あなた一体何を考えているの？
別に女神になってもいいけどね。ああ、でもやっぱり女神にはならないっていうか。
どういうこと？何を言っているのかさっぱりわからないわ。
私が女神になったらそんなもの廃止するからよ。
何ですって？
私は花から女神の座に興味なんてなかった。それはあの人も承知してたはず。ならどうして私を候補者なんかに推薦したのか。それはなぜだと思う？
じゃあ、あなたはそれがわかるというの？
んなもん、わかるわけないでしょ。女神にしかわかんないわよ、そんなもん。でも、意図があるんでしょう。あの人は変わり者って呼ばれるくらいだもの。ま、こういう状況に置かれてるのは事実だし、やりたいようにやるわ。戦わないのも一つの方法よ。
そんなの邪道だわ。
どうとでも言えばいいわ。頭ごなしに使命だからって決めつけてるあんたに言われても、私は痛くも痒くもないし、悔しくもないしね。
何が言いたいの？
別に。あんたの本心はどうなのって聞きたいだけ。本当に女神になりたいのかどうか。使命だからなんていう理由で目指す方が邪道じゃないかと、私は思うけどね。
私がどう動こうと、それこそ勝手でしょ？関係ないわ。
そうね、関係ないわよね。じゃあ、私が戦わないのも、あんたには関係ないことね。
信じられない。
会話はそこで打ち切られました。アクアは背を向けて飛び去ります。最後に、言葉を残して。
覚えておくことね。次に会う時が、決着をつける時よ。
ほんと、昔っから変わんないのね。
その一方で、 顔を合わせることになった契約者二人の間にも不思議な空気が流れていました。
とりあえず、はじめまして。
はじめまして、小島朱夏と申します。
ご丁寧にどうも。俺は西野青人って言います。
どうも。
青人は上空で対峙している二人を見上げ、朱夏もそれに習います。
ご覧の通りなんですが、今日は挨拶に来たみたいです。彼女もう少し時間かかるみたいですね。
そうみたいですね。
上空の二人と違い、契約者二人の会話は何とものんびりしたものでした。そしてしばらくして半ば打ち切るように終わった上空の会話に続き、地上の会話も収束に向かいます。
どうやら終わったみたいなんで、今日は帰りますね。
そう言い残して帰っていく青人の背中を朱夏はぼんやりと見送りました。その隣にふわりと着地してマゼンタが興味津々といった様子で視線を送ります。
ふーん、あれがアクアの契約書。
青人さんって言うそうですよ、名前。
彼の契約する天使がアクアという名であることを記憶の隅にメモして、二人は部屋に戻ります。朱夏はベッドの上に寝そべるマゼンタに向かって問いかけました。
アクアさんでしたっけ？どんな方なんです？
相変わらず頭の固いやつよ。ま、真面目といえば聞こえがいいけどね。女神になる気がないっていう私の意見に真っ向から敵意を燃やしてるし。
そりゃあ候補者なのに興味がないなんて言ったら当たり前ですよ。
でもさ、これはね、希望ある選択だと思うわけよ。形だけにとらわれない新しい未来を築くことができる選択。
発想の転換みたいな感じですか？
発想の転換。そうね、そんな感じ。ま、結果がどうなるかは誰にもわからないわよ。お楽しみってところね。
気楽とも取れるその言葉は、まるで未来への希望を照らしている明かりのようでした。それから数日、朱夏の通う学校では転入生の話で持ちきりです。そんな中で朱夏は不意に見知らぬ少女に話しかけられました。
確か朱夏ちゃんだよね。私は井上白葉って言うんだ。隣のクラスに転入してきたんだけど、さっきクラスの子にあなたの名前教えてもらって。ちょっと話したいことがあるんだけど、いいかな？
状況の読めないままに、朱夏は彼女に連れられ、屋上まで移動しました。
話って？
多分、これを見せれば分かってくれるんじゃないかと思うんだけど。
白葉は服の中に隠していたリングを取り出しました。今は鎖に通され、ペンダントのようにして身につけています。朱夏は思わず胸のあたりに手をやりました。自身も首から下げた赤い宝石のペンダントを思い出したのです。瞬時に彼女も女神候補の天使と契約を交わしたのだと気づきました。
で、物は相談なんだけれど、朱夏ちゃんの家、行ってもいい？で、ごめん。いくらなんでも初めて会ってそれはまずいよね。
あ、いや、そういうつもりじゃ。
シルクが、シルクって私の契約してる子なんだけど、そのシルクが朱夏ちゃんの契約してる天使さんに会って話がしたいって。
挨拶ってこと？
挨拶っていうよりも相談かな。まあ、なんていうかな、シルクはちょっと特殊なのよ。
特殊という言葉に興味が湧いた朱夏は心よくうなずいたのでした。
な、シルク？何よ、もう契約者見つけたの？あんたにしちゃ早いじゃないの。
突如家にやってきた幼い少女にマゼンタは驚きの声を上げました。自分だけが少女を知らないことに朱夏は戸惑いを覚えます。
状況がよくわからないんですけど。
ああ、そうだったわね。
今から説明してあげるわ。この子が異端と呼ばれた理由を、ね。
そう前置いて、マゼンタはシルクについて静かに語り始めました。
シルクは女神候補者の中でも異質な存在だった。その理由はただ一つ。他の候補者たちとの戦いを拒否したから。まあ、意思を主張することは自由よ。主張するだけなら、ね。
どういう意味ですか？
肯定も拒否も自分の考えをぶつけることなら誰にもできる。けれどね、周りがそれを許さないってわけ。辞退することも本当は認められてる。けれど、誰一人として辞退することはなかった。空気がそれを許さなかった。もし拒否すれば、周囲は女神からの命を自らの都合で跳ねるとは何事だって言うはずよ。そんなありがたいことを拒否するなんて何を考えているんだってね。
それって、強制と同じじゃないですか。
そう。結果的にはそうなるってわけ。だから私も面倒だけど、うなずいたわ。ここで拒否して周囲と一悶着を起こすより、受けた方がまだマシだって判断したの。けどね、この子は一度首を振ったの。自分には無理だってね。みんなが驚いたわよ。この子がそんな真似をするなんて誰も思ってなかったから。
確かに。
思わずシュカはつぶやきました。目の前にいる幼い少女が周囲に反論をするなど、シュカですら想像ができません。
この子は平穏主義でね。争うことが嫌いなの。そんな子に女神の座を競えたなんて酷な話でしょ。でもあの人は変わってるけど、バカじゃない。この子を選んだのは、あの人なりに考えのことがあってだとは思ってる。
女神のこと、信頼してるんですね。
まあね。それであんたはシルクの意思を聞いて、その上で協力することに決めたんでしょ？
ええ。無駄な戦いをすべきではないというシルクの心は、理解しているつもりです。だから、私は自分のできる限りの力で、この子を守ります。
私も進んで争うつもりはないの。私の基本的な考えは、シルクと大して変わらないしね。だから私たちの間は、ひとまず休戦ということでいいと思うのよ。争いを拒否したい二人が戦っても無意味じゃない。
きっぱりと言い切って、マゼンタはシルクに向き直ります。
私はあんたに力を貸すわ。だからあんたも、私に力を貸して。そしてあんたの考えを今、全部打ち明けちゃいなさい。みんながちゃんとあんたの心を理解するために。
穏やかなマゼンタの声に、シルクは小さくうなずいて話し始めました。
私は、争うことをしたくなかったから。だから、断ろうと思ったの。みんな、それじゃあダメだって言ったけれど、私は戦いたくない。戦うことが絶対に必要なんかじゃないと思うから、戦わなくてもいいはずなの。きっと他にも方法はあるはずなの。だから私
いいの。あんたの言ってることは多分きっと間違ってない。それに私の中にある根底はきっとあんたの考えと近いと思うのよ。だからそうね、取引をしましょう。
取引？
そう、私はあんたを全力で守ってあげる。だからあんたも私に協力してちょうだい。私とあんた、それぞれ互いが互いを助ける、そういう取引よ。どう？
取引する？
うん、わかった。取引成立ね。 私たちが手をつなぐ、その意味はきっと大きいはずだわ。
こうして二組の間の協力関係が成り立ったのです。来るべきその時のために。
シルクちゃんとの出会いってどんなだったの？
帰宅するシラハとシルクを送るシュカはそう疑問を口にしました。
引っ越しの準備をね、してたんだ。転入のための。そこでシルクと出会ったんだ。
え、シルクちゃんと出会ってから引っ越したんじゃないんだ。
あ、やっぱりそう思った？我ながら偶然の連続にびっくりなんだけどね。ほんとタイミングが良かったというか、偶然だったというか、もしかしたらこれを奇跡っていうのかもね。
そう言って白羽はその時のことを語り始めました。引っ越し用の荷物を運ぶ途中、コロンと小さな音がしたと思うと、床には黄金色に輝く石があります。
うわ、綺麗。
思わず見とれていると、服の裾をわずかに引っ張られるような感覚がして、白羽はふと首をかしげました。振り返った先、目の前には小さな少女が一人いて、潤んだ大きな瞳でこちらを見上げています。純白のワンピースを着込んだその背には、服と同じ真っ白な翼。
翼って、やだなあ、私本物なわけないじゃん。
言い聞かせるようにつぶやいて少女の背中を覗き込みます。しかしその目に映った翼はあらわになった地肌から突出していました。それは見間違いようもありません。
本物？
あの私、あのて天使です。
な、て天使？
驚きつつも白羽は彼女の話すことを辛抱強く聞きました。そうして分かったことは、少女の名前はシルクウエストウィンドであること。女神の次期候補に選ばれた4人のうちの1人らしいこと。彼女たちは互いに戦い、勝者1人が次期女神の座につく決まりになっていること。そしてそのために契約者を探しており、それにシラフが選ばれたということ。
それで私は契約者になって、何をすればいいの？
戦いは契約した天使だっけ。だから何もしなくていいの。でも私は戦いなんてしたくないの。しちゃダメなの。他にも方法はあるはずなの。
その叫びが白羽の胸を強く打ちました。必死なまでの感情が彼女の心を如実に表しているようで、気づけばその言葉が口をついて出ていました。
いいわ、契約者になってあげる。
本当？
もちろん、私はシルクを全力で応援するよ。二人で戦わなくてもいい方法探そう。
うん。
その時、シラハは初めてシルクの笑顔を見ました。それは眩しいくらいに明るい、そして何よりも人を幸せにするような、そんな笑顔でした。
あの、それ…して。
白羽は手にしていた石をシルクに手渡しました。金色色に輝く石にシルクはそっとキスをします。すると石と同じような、いえ石よりも鮮やかな光が湧き出しました。それは世界を包むかのように広がり、全てを金色に染めた後でパチンと弾きます。シルクの手にあったはずの石は忽然と消え、代わりに小さな指輪が手のひらに乗っていました。 宣告の石によく似た金色色の石がはめ込まれています。
あの、これ契約の証です。大切に持ってて。
すごい、ぴったりサイズ。
あの、お名前は？
ああ、そうそう、自己紹介がまだだったね。私は井上白羽、白羽だよ。
白羽？
白羽がうなずいて差し出した手に小さな手が重なります。それは二人の間に確かな結束が生まれた瞬間でした。それをきっかけにシルクの唇が流暢な言の葉を紡ぎ始めます。彼女とは思えない確かな言葉の流れで。
風をつかさどりし天使、シルクウエストウィンドが名役によりて契約の儀を取り行わん。契約者の名は白羽。かの者に我が力の波を。
重ねた手のひらの間から黄金色の光が溢れます。それは白羽の体を包み込むようにして広がっていき、そうして体内に吸い込まれるようにして消えていきました。
あの、これで終わりです。
これからシルクはどうするの？その、家とか。
見上げてくる視線に白羽は全てを悟ったのでした。